する、略してデキハジ。
この番組は教科書にはあまり載らないけれど日本を支えてきた端っこの歴史をたどりながら今とこれからの日本を考えていく番組です。
大河ドラマオタク、劇場のフリーアナウンサーの小川さなえと、
戦国武将の思考で現代を生きる起業家佐野翔平がお届けします。
今回も一緒に歴史の端っこを旅していきましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。そういえば佐野さん、
はい、
春になってきたし暖かくなってきて、
はい、
あれじゃないですか、火縄銃の屋外演武とかっていうのも季節的に増えてきそうだなと思ったんですけど。
あー、確かにそうですね、うん、はい、まあ、僕の付近というか僕自身はまだお祭りとかね演舞の予定はないんですけど、
うん、
はい、知り合いの鉄砲隊の方々とかはですね、もうすでに鉄砲撃ってきました。
お、さすが。で、思ったんだけど佐野さんとかもほら甲冑着ていかにもね戦の中でやってるような感じで演舞してくれるから、
はい、
コラ貝とかが鳴ったり実際にこう、うん、臨場感ある雰囲気でやってるんだよなと思って。
そうですね、コラ貝はよく聞きますね。鉄砲隊の中にコラ貝を吹く係の人がいて、
うんうん、
でその人がそう吹いて吹きながらなんか入場していくみたいな、なんかそういうシーンはよくありますね。
そうなんだ、
はい、
実は私本物のホラガイ聞いたことなくて。
あ、そうなんですか。
そうなの。
意外ですね。なんか歴史系のイベントにたくさん出ていらっしゃるので、
うん、
ホラガイぐらいはもうね、うん、毎度のように聞いているのかと思っていたぐらいなんですけど
そうなの。そういう意味ではねまだ初陣してない感じ。
あ、そうなんですね。
うん、
そっかそっか。
だからホラガイの本当の音の響きっていうのを聞いてみたいなと思って。
うんうんうんうん、
やっぱり戦っていうとホラガイで始まるみたいなイメージがあるじゃない。
確かに。
うん、日本の戦国時代って意外と賑やかじゃない。ホラガイだったり鐘とか陣太鼓だったりとか。
そうですね、まあ、火縄銃のね、そうそう、音も鳴るし、あとなんか勝ち時というか、
こう
なんていうんですかね、罵声を浴びせるみたいな、
はい、
なんかそういう戦法もあるじゃないですか、
はいはい、うんうんうん、
だからとにかく戦場はうるさいイメージはあります
ね。だから今でこそ無線とかさ、それこそ携帯とかあるけど、うん、昔ってその伝達方法っていうのが限られるからさ。
そうですね。
ホラガイって重要なんだろうなと思ってちょっとね気になったんだけど、
はい、
そしたら私の地元の仙台でホラガイの逸話があって、
はい、わあすごい、そんなニッチなマニアックな話があるんですね
っていうのが伊達政宗の家臣の片倉小十郎っているじゃない。
はい、
でその片倉家に伝わっている家宝みたいなものがあるんだけど、
うん、
それがホラガイなの。
家宝がホラガイ。
そう、
珍しいですね。
でしょう、
はい、
でこれが伊達政宗が一気にこう名を上げた、
うん、
会津芦名氏との戦のすり上げ原の戦いの後に芦名から分取ったのが漆塗りのホラガイ。
へえ、しかも漆塗りなんだ。
そう、
なんかホラガイが漆塗りってイメージがあんまりないですけど、
ね、うんうんうん、
はい、
だからどんだけこううやうやしくそのホラガイを使っていたかっていう感じだと思うんだけど、
う
ん、
そうですね。
うん、なんかあれなんだって、ホラガイってあったかいところでしか取れないから、はい、東北地方ではホラガイ自体が結構貴重だったみたい。
うん、そもそも そのサイズの貝が流通してないってことですよね、近辺では。はい、なるほど。
東北とかはその音が似ている竹で作った竹ボラみたいなのを使ったりもしてたんだって、
はい、へえ。でその花穂は竹ボラなんですか、
いやそれは本物漆塗りの本物ホラ貝。
じゃあ貝に漆塗りをしていたってこと、
う
ん、
そうそうそう。
へえ、やっぱり初めて聞くケースですね。
うん、で毎年5月に仙台で青葉祭りっていうお祭りがあるんだけど、はい、でその青葉祭りが青葉神社からスタートするんだけど、はい、今この青葉神社の、管理を任されている宮司さんが片倉家のご子孫で、でそれで片倉家の家宝として伝わっていたこの漆塗りのホラ貝が青葉神社に保存されているっていうことみたいなの。
なるほど、じゃあ今でも、うん、その出陣の際とかにはその貝使われてるんですか、
う
ん、
そうそうそうそう。
え、使われてるの？
確か使われてたと思うよ、その芦田のご子孫がお祭りにお呼ばれした時に、はい、いや、はい、これ実はうちのなんですよとかって言ったらしいのよ。
すごいですね。なんかその歴史的な貴重なものじゃないですか、
うん、
それがただただこう保存されてるだけじゃなくて現役で稼働してるのってなんかいいっすよね。
ねえ、どれだけ大切にしてきたかっていうのがわかるよね。
うん、まあ使ってこそこうなんていうのかな、保ちやすいというか、
うんうん、
あの劣化がね、あの緩やかになっていくっていうのもある部分はあると思うんですよね。火縄銃なんかもそうですし、うん、やっぱ未だに150年以上経って現役の銃とかはこれ本当に150年以上前のものなのっていうぐらい綺麗だったりするの で逆に全く使われなくなったものはね、やっぱどんどん錆びていって風化していっちゃうから、やっぱ使わなきゃダメだよなって思ったりするんですけど、まあ何しろそのホラ貝が、家宝のホラ貝が未だに活用されてるっていうのはすごいことですね。
へえ、うん、漆塗りでやったとしても音がちゃんと出るんだね。
ああ確かに、まあでも外側だからあんまり影響ないのかな。
あ、
うん、そう、まあでもどうなんだろう、振動したりすると剥がれちゃったりもしそうだけどね。
そうそうそうそう、そんなイメージもあるよね。
うん、そうなんですね、ホラ貝。確かに戦といえばホラ貝のイメージはあります。
あるよね。
はい、あの僕昔あのギネス記録に挑戦したことがあって、
お、
あの火縄銃の一斉射撃のギネス記録に挑戦した時に、
うん
うん、あの海岸沿いに260何人がこう一列に並んで、
うん、
でそれで、一斉射撃を行うっていうギネス記録に挑戦したんですよ。でその時、うん、あの一番最初にその一斉射撃の、まあ、合図が、あの、放てっていう号令だったんですよ。
うんうんうん、
あの、指揮者による、
うん。
で、ただ、その時は、やっぱマイクとかを使ってたんですよ。拡声器みたいなのがあったので、その一列に並んでも、まあ、端から端まで声が届くみたいな感じだったんですけど、そのデモンストレーションみたいな感じで、これから、その一斉射撃始まりますよみたいなタイミングで、やっぱホラ貝を吹いてたんですよね。でもホラ貝やっぱすごいのが、そういう拡声器とか使ってないのに、
うん、
ちゃんとあの端から端まで届くんですよね。うん、やっぱりホラ貝ってその音を響かせる、遠くまで届けるっていう意味では、
うん、
やっぱ有用だったんだなっていうのはすごく感じました。
なるほどね、戦向きだね。
そう、ただただですよ、
うんうんうん、
やっぱりね、うん、音なんですよ、どこまで行っても。
はい、
音なので、うん、あの一斉射撃同時に撃つっていうことに関しては、うんうん、あの向いてないですなぜかっていうと、
うん、
その花手っていう合図もそうだったんですけど、
うん、
中心に近い人はすぐ音が届くから撃つじゃないですか、
はいはいはい、
でも遠くにいる人はその音が到達するまでに時間がかかるので、
うん、
なんか中心からこう波状的に、
はいはいはい、
ババババババババみたいな感じになっちゃって、うん、その一斉射撃にならなかったんですよ。
そういうこと。
そうで、ギネスの公式記録としては3回チャンスが与えられるので、うんうん、その3回のうちでやってくださいみたいな感じだったんですね、
うん、
で1回目はその音でやったけど、うん、指揮者の号令でやったけど、うん、バラバラ、
うんうん、
で2回目はヘリコプターの音が邪魔で、
うん、
あの空中で撮ってた、
うん、
あの全然聞こえないみたいな感じでダメみたいな。でどうするってなって、
うん、
手信号、手旗信号になって、
はいはい、
でそれであのパッて上げる光の速さだったら誤差ほぼないじゃないですか、
はいはい、
なのでそれでみんなでこう指揮者の方を見ながら旗が上がった瞬間に打つっていうので、それで揃ってギネス認定されたんですよ、う
ん、なるほど。
そう、まあ、なので、まあ、ちょっと話ずれるんですけど、
うん、
ホラガイはめちゃめちゃ響きます、
うん
うん、ただし、うん、その今言ったみたいにラグがあるので、
距離がね広がれば広がるほど、
う
ん、
そうなので、うん、そうなってくると、うん、そのなんだろうな、綿密な軍の動かし方とかっていうのはやっぱどうしてもこうラグが出ちゃってたんじゃないかなって、当時もそういうのはあったんじゃないかなっていうのはやっぱ妄想しちゃいますね。
面白い。実際現場にいる人の感想だよねこれは。
そうですね、あの戦場に立ってたわけじゃないんですけど、はい、実際にそう、それをやって、しかも高々260人ですからね。
となると万単位の軍だと本当に大変だよね。
そうです、そうです。だから1000人とか動かしてただけでも、うん、あのとんでもないことだよなって、
うん、
思いますね。そこに一体何個のホラガイが必要でとか、
うん、
何個のその部隊長が必要でとかっていう、
うん、
うん、もう本当に一個団体は50人から100人がせいぜいなんじゃないかっていう、
うんうん
うん、なんかそんな感じになりますね。
確かに。でしかもね、東日本東北の方になればなるほどホラガイが貴重、うん、数がそんなに多くないってなると、うん、一つの大名のところで何十個も戦に持っていくっていうのはちょっと考えづらいかなと思って。
そうですね、
うん、
貴重なものになってきますからね。
あとホラガイ意外と吹くの難しいみたいで。
あ、そうそうそう、僕ね一回やったことあるんですよ、うん、
あ、本当？
そう、あの全然ダメでした。
そうなんだ、うん、
全然ダメでした。あとね、うん、吹奏楽とかやってた人とかは、うん、なんかすごい吹けてましたね。
お、トランペットとかやってる人？
そうそうそうそう、トランペットとか、うん、なんかそっち系にやっぱ口の動かし方が、近いらしくて、
うん、
で音階もあれボタンがあるわけじゃないじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからやっぱりその口の動かし方、唇の動かし方とか、うん、その肺活量で、
うんうん、
抑揚をつけるっていうことらしいので、うん、うん、こう唇が薄い人とかはやっぱ向いてないみたいですね、うん、
へー、うん、となるとホラガイ吹ける人を常に殿様の近くに陣取らせておかないといけなくなるじゃない。
そうそう、だからかなり、うん、なんだろうな、重要人物というか、
そうそう、うん、
徴用されてた。
その人がね、戦場に出て討ち取られちゃったらホラガイ吹ける人いなくなっちゃうから、そうそうそう、ホラガイ専門職人が常に控えてないとね。
そうなんですよ、だから、うん、ホラ吹きって言うじゃないですか。
はいはい、
ホラ吹き、大ボラ吹きって、
うんうん、
あれって、うん、そこから来てるんですよね。
なるほど。
そう、うん、まあ、そこから発展してなんか声がでかい人みたいな、うんうんうん、まあ、影響力がある人みたいなところから言ってるんですけど、今はなんか嘘つきみたいなイメージになっちゃってるじゃないですか。
そうそうそう、
だそれもなんかちょっとあのどっかで変わっちゃってるんでしょうね。まあ嘘つきっていうのはなんだろう、ちょっと違う解釈をすると、うん、こう人の注目を集めるのが上手い人みたいなイメージとも取れるじゃないですか。
うんうんうん
うん、だからなんかホラ吹き大ホラ吹きって、うん、こうでかい声が出せるとか、
うんうん、その
人の注目を引く人みたいな、うん、なんかそういうところにこうなんか派生していってしまったのかなとかっていうのも、うん、なんか妄想したことはありますね。
確かに、
うん、なんでこのホラを吹く人がホラ吹きって言われてでしかもなんかちょっと嘘つき扱いみたいな感じになってるんだろうっていうのは考えたことはあります、
うんうん、あとはそれこそ遠く離れてる殿様のところから合図を送るとなるとそのホラの吹き方、うんあのうん、例えばボーだけなのかボッボッボッボーとかいろいろパターンがあると思うんだけど、うん、それによってジンが動くじゃない、
はい、で
例えばだけどあのフェイクな吹き方とかがあって敵の患者とかがこの吹き方だとこういう合図ですよみたいのを吹き込ませておけば嘘の吹き方でかく乱できたりとかするのかなとか。
まあそれはあったとは思います。そのなんだろう、嘘の吹き方っていうかどうかわかんないですけど、そのなんだろう、分析されて、その進めの音なのか交代の音なのかっていうのをその分析されて真似して吹かれたとかはもしかしたらあるかもしれないですよね。
なるほどね。
そう、本当は弾かなきゃいけないタイミングで進めっていう合図を出されたりとか、
うん
うん、まあ、逆もしかりだと思うんですけど、
うんうんうん、
っていうなんか情報戦とかはもしかしたらあったかもしれないですよね。
うん、
うん、だって言ってみればモールス信号みたいなもんですよね
それを解読されて真似されちゃうみたいな。
そう結局のところは、
うんうん、
だって音によって動きが違うってことは、
うん、
両軍が同じ信号を使ってたら、
うん、
両軍とも同じ動きになっちゃうわ
けで、かぶっちゃうもんね。
そうそうそう、うん、どっちの音なのってどっちの指示なのってなんか分かんなくなるから、
うんうん、
だから絶対その暗号化はされてたはず。
オリジナルの音の出し方あるよねきっと、
うん、っていうのはやってたはず。ラ
ベルホラ吹きみたいな。
そうそうそうそうそう、だから多分そういう、うん、なんか戦略的な使われ方っていうのはきっとあったんでしょうね。
うん、
うん、と思いますよ、
ね、
うん、じゃなかったらそこまで重要人物化されないし。
確かに。
そもそも家宝になるほどの、
うんうん、
ね、重要な立ち位置っていうのがやっぱ、うん、存在の扱いだったらそうはならないですからね
確かに。となると、
はい、
それこそ、ま、ホラ街がないと指揮ができないとなれば、
うん、
どんなに負け戦でも最後の最後までホラを吹く人は帯同させるね。
そうですね、
うん
うん、だって撤退の指示とかも
そうそう
出せなくなっちゃうから、
うん、
まあホラ街だけではないですけどね、その、
うん、人太鼓、
そうそうそうそう、
金と
か、ね、金、うん、もあるから、
うん、
まあ、そこが全てではないんですけど、
うんうん
うん、まあでもどうなんだろう、持ち運びやすさとかで考えるとホラ街なのかな。
確かに軽いし大きくないしね、
うん、
太鼓とかって結構でかいし重いよね。
うん、なんか戦で使われてる陣太鼓とかはやっぱ大きい、金も大きいイメージがあるので。
そうで、金も何、仏壇の脇にあるようなちっちゃい金とかみたいのもあればあのお寺に吊るしてある盆栓、はい、あれをこう、はい、ふんどってきて使ったりっていうこともあるみたいだから、
はいはい、
うん、
だってあれぐらいのサイズ感じゃないと、うん、あの音が届かないですよね。
そうそうそうそう、
うん、だからホラ街はなんか本当に何十人も人がいて、
うんうん、
なんかこう電波してこ
う
隣にどんどんどんどん広がってってるっていうイメージはありますね。
うん、うんうんうん、 いやーなんか、うんうん、戦場の音の再現って、はいはい、私たちあんまり意識してないから、ドラマとか映画でもこんなもんだろうっていうので全然ね、うんうん、こう 甘くって見てるわけじゃないけど、聞き逃したりしてるけど、はい、これ本当に忠実に再現したら面白そうだなと思って。
いや確かに、ただね、うん、あのめちゃくちゃうるさいっすよマジでうるさいです。
あ、
だって火縄銃の音だけで260兆、うん、270兆弱の火縄銃の一斉打ちだけでも、
うん、
めちゃくちゃうるさかったですからね。
そっか、
だって50メートルぐらい、50メートルぐらい先に止めてある車のセキュリティ音鳴りましたからね。あのなんか鍵を、
はいはい、
なんかあれしたまま開けるとプープープーってなったりするじゃないですか、
うんう
ん
う
ん、なんかあの車が揺れたりだったりとか、はいはい、うん、その音が鳴ったぐらいなので、その車種の位置から50メートルか100メートルぐらい離れてたところの車がその音が鳴ったので、だからよっぽどの衝撃波というか音だったっていうか、うん、になるぐらい。だから、
うん、
たかだか270兆の鉄砲で、
うんうんうん、
その音ってことは、
うん、
なんかね、兵士たちのなんか怒号だったり、
あと馬の稲鳴きとかね、
あ、そうそうそうそうそう、鐘の音、太鼓の音とかね、いろいろあったらもうすごい、
甲冑のぶつかる音とか、
あ、そうそうそうそうそう、すごいなんかね、音だったんだろうなって思いますね。
長篠の戦いなんてだって2000兆3000兆だもんね。
そうそうそうそうそ
う。
だからもうなんか何も聞こえない、
確かに
何も聞こえない情報で、
うん、
状態でなんかどうしたらいいんだろうってなったら、うんうんうん、それはテンパるよなっていう、進めないし弾けないし、
うんうんうんうん、
っていうなんか怖さはあったんじゃないかなって
思います。そうだね、
うん、あとはね、その馬だって火縄銃の音聞き慣れてなかったら、訓練してなかったら、うん、びっくりして暴れちゃうし、
うんうんうん、
やっぱそういうなんかいろんな要素はあったとは思いますね、
うん、おー、なんか歴史の検証番組とかで戦場のリアルな音とかっていうのを再現してほしいな。
いやー、すごい興味もあります。
うん、
うん、やってみたいですねそれは。
ねー、
いやでも本当にね、太鼓も鐘もホラガイも聞こえないと思う。
そっか、
いざとなったら。
そうだよね、
うん、
うん、
だって声は 100% 多分
無理よね。
無理だと思います。
うん、
だから何で本当に判断してたのか、
うん、
だから旗とか、
うんうんうん、
あの背旗、うん、
はいはいはい、
背旗で、うん、なんかこうリーダーの人の、
うん、
から離れないように進んでいって、
うん、
で目の前にチームじゃない旗が現れたらもう、うん、とにかく倒すみたいな、
うん、
なんかもうそういう感じになっちゃってたのかもしれないですよね。
うん、あとは遠方からの指示は音が難しければやっぱりのろしとかになるのかな、うんうん、
ですね、
うん、
だと思います。やっぱ視覚情報が一番正確だったんじゃないかなっていう気はしますね、うんうん、そういう意味で言うと。
なるほどね、今の感覚で推測してたはダメだね。
だってあんな大河ドラマみたいに、
うん、
あ、この音は撤退の音だなって、まあ、遠くにいる分にはもしかしたらその戦場じゃないところにいる人たちにはね、その音は届くかもしれないけど、真っ只中にいる人たちに果たしてちゃんと音が届くのかっていうのはちょっと検証したいですね。こうガチャガチャやってる、ワーワーやってる中にホラガイの音をこう吹いた時にちゃんとキャッチできるのかみたいな、うん、それはちょっと気になります。
確かに、
うん、
なんか、
うん、
あれじゃない、私たち意外にこう確信をついたところに新しい気づきを、ね、言っちゃってるかもしれないよ。
確かに、そうですね、ホラガイね、その東北に現役のホラガイが、家宝のホラガイがあるっていうところからねまさかここまで掘り下げることができるとはっていう。
そうなのよ。しかもね、私の地元の伊達家の話だからさ、これは皆さんにお伝えしなきゃと思って。
そうですね。いや、僕も初めて知ったし、その漆塗りのホラガイが存在しているっていうのも初めて聞いたので、ただのホラガイじゃないですね、それは。なんか逸話があったのかな、その音がよく響くホラガイだとか、
それかアシナをやっつけたもう印として伊達政宗がほら奪ったでって言ってみんなに言って歩いたとか。
まあでも、よっぽど特別なホラガイじゃなかったら、あえてそれを奪う必要もないですもんね。だからこのホラすごく音が響いて聞きやすかったんだよねとか、だから欲しくなっちゃったんだよねみたいな なのかわかんないですけどね。まあ、そもそもやっぱその元々竹が主流だったから、これが本物のホラガイか言って物珍しくて撮ってしまったか、まあそれはわかんないですけど、まあでも、戦国時代ではそれぐらい貴重なものだし、重宝されてた、その機能としての価値も優秀だったってことは間違いないですからね。
あとはやっぱりその相手が強敵であればあるほど戦利品っていうのを戦に勝った証にしたいっていうところはあると思うし、
まあまあそうですね。ただそれが刀とか槍とかじゃなくて、
ホラガイっていう、
なぜホラガイなんだっていうのはすごい気になりますけど
ね。
まあ、それこそ、まあ、今でこそもうホラガイの貝ってほぼ日本では取れない、確か国産
なくて南の方じゃないとダメなんだよね。
でしかもなんか輸入ももうできないみたいな感じだったはずで、非常に国内のそのホラガイがめちゃくちゃ貴重になってきてしまってるって現実もあるんですけど、なんかそうなってくると、そもそもこの日本にホラガイが入ってくる前の話とかも気になってきちゃいます。
あ、ちょっと待って、今日もう時間がないんだけど。
そうですね、なので、次回はホラガイのルーツについてちょっとお話できたらいいなと思います。なんかどこから来たのかみたいな。
確かに、
だってずっと最初からホラガイ使ってたわけじゃないと思うんで。
そう、私たちもほら戦国時代当たり前にホラガイ使ってるから、もうどこでもホラガイ手に入るもんだと思っちゃってる節があるもんね。
そうですね、
ま
あでも実際そんなことはないので、まあどこからやってきて、でどういう流れで日本に入ってきて日本で今みたいな使われ方を、まあ、されるようになったのかみたいなところがもし調べられたら、まあ、皆さんに共有していきたいなと思います
ね。いや、それにしてもちょっとホラガイというキーワードで面白い話に展開できてよかったね。
はい、そうですね。次回もねまたその辺いろいろ深掘りしていきたいなというところで、今日はねこの辺りで終わっていこうかなと思います。
はい、歴史の端っこにはまだまだ面白い旅先が残っています。次回も小川さなえと
佐野翔平で歴史の端っこから日本を旅していきます。それでは
また。